ここまで着きました。ですね、今日は、今日もですけども陸もの読みということで何だっけな、やべえ、これ読み方が分かんないですけども、遠赤25番さんのブログに、ある、カルガモ警備隊という題名の話をリクされていたことを思い出すと、お気に入ってて、これ読んでないなということをに気づいたので、それをやろうかなと。ね、かなり多分前なんじゃないかと思うんですけども、リクされたのが、なので、ちょっとずいぶん間が空いてしまいましたけども、やろうかなということです。で、148ジタレス読みで、おっちゃん来た小葉は今日もリアタイで聞ける嬉しいと、おっちゃんじゃないですけどあざすで、149おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、おっちゃんの生放送を聞きたいからツイッター始めました、これで生で聞けると、まあ、タイミングが合えばということですね。はい。まあ、いけるということで、タイミングが合ったということで、はい。まあ、よかったです。はい。で、ですね。早速、それをやろうと思うんですが、結構ですね、前編、中編、中編2、中編3、後編と。中編が3つあるというところで どうしようかな。まあさすがにぶっ続けだと結構長くなりそうなので、まあそれで分けて読んでいこうかなと思います。まず前編から、カルガモ警備隊前編ってやつですね。午前2時、すべての明かりが消え、オフィス街には黒いモノリスと化した物言わぬビルが立ち並ぶ。月の光を遮る分厚い雲の合間から、闇より黒い一羽の大ガラスが人気のないビルの谷間に音もなく舞い降りた。大ガラスが降り立ったのは、あるオフィスビルの正面に広がる芝生の上だ。その芝生の中央には、コンクリートと大理石で作られた池があり、その池を挟んだビルの敷地奥には申し訳程度の鎮守の森に守られて、小さな古い神社がひっそりと佇んでいた。 常夜灯の薄明かりに照らされた芝生の池の水面には大ガラスの出現を知っていたかのように10羽のカルガモが神社を背に大ガラスと対峙する形で集まっていた。カルガモの集団は凛と首を上げた親ガモ2羽を最後尾に、子ガモが縦に4羽ずつ2列に並ぶ副獣人の隊列を組んでいる。そして臆することなく深夜の水面を大ガラスを目指し滑るように近づいていく。対する大ガラスもカルガモの待ち伏せを予知していたかのように池に向かって静かに歩みを進めながら左右に分裂し分身の数を増やし始めた。こちらは分身横一列の王列陣でカルガモの集団を突破する気のようだ。これは明らかに普通のカラスではない、あやかしか魔物の類である。池の縁に近づくに従いカルガモの集団も左右に展開し、親ガモ2羽を中央に横一列に並んで芝生に上陸した。こちらは何としても大ガラスを無傷では神社に向かわせない構えである。一糸乱れぬ統制の取れたこの動き、こちらも普通のカモではない、神社を守る神の使いとでも言うべき存在だ。芝生の上で互いに横一列に並んで睨み合う大ガラスとカルガモ、お互いの動きが止まり魔物と神の使いが周囲の闇に溶け込もうとした刹那、二つの集団は同時に閃光を発して共に光る霧の塊に変化した。二つの霧の塊はお互いを取り込もうとするように混じり合う。一つになった光る霧の塊は生き物が呼吸するかのようにゆっくりと規則正しく膨張と収縮を繰り返す。だがその呼吸のリズムを乱すかのごとく、時折空を覆う厚い雲から霧の塊めがけて真っ赤な閃光が走り、霧の塊全体を赤い発光体に染め上げる。ところがその閃光の効果を打ち消すかのように今度は神社のお社から金色の閃光が放たれ、光る霧の塊を打ち抜く。その閃光により一旦は赤く染まった発光体が再びその色を失う。赤と黄金の閃光の応酬が幾度か繰り返された後、ほどなく霧の塊の膨張と収縮がやみ、霧は再び二つの塊に分かれ始めた。分かれた霧の塊の一つは上空へ、もう一つは池の水面へと向かっていく。上空へ向かった霧の塊はやがて一羽の大ガラスに姿を変え、雲の合間に飛び去った。片や池に向かった霧の塊は再び10羽のカルガモに姿を変える。だが生きていたのは親ガモ2羽と子ガモ4羽である。残り4羽の子ガモは冷たいムクロとなって静かに水面に浮いていた。カルガモもそのカルガモが泳いでいた池も俺には見覚えがあった。大ガラスが舞い降りたのは俺たちの会社の本館前の芝生だったからである。だがそこで目覚ましが鳴り俺は目が覚めた。俺は自宅の寝室にいた。今見た光景は全て夢だったのだ。だがこんなリアルな夢は人間が普通に見る夢ではない。おそらく白蛇神の巫女さんが俺に見せた夢だろう。続きは出社してピアスの悪魔に聞いてくれということだ。本館前の池のカルガモは気になったが、出社した俺はとりあえずいつものように事務所へ向かった。ピアスの悪魔がいる健康管理室に顔を出すのはその後だ。俺たちは出勤すると職場の行き先表示板にある自分の名札を表に返す。出社したことを周囲に知らせる内勤サラリーマンの朝の儀式である。だが今朝はその儀式に異変があった。名札を返すときふと見た行き先表示板の日付が昨日のままなのだ。さらに普段は朝一番に出社しているはずの課長の名札がまだ裏返しのままである。今日は出張じゃないはずだ。振り返って俺たちの課の席を見る。いつもならいるはずの課長が席にいない。机の上にカバンがあるので会社には来ているようだ。代わりに委員長が席に着いた。これは二重に珍しい出来事だ。俺たちの職場では課長が朝一番に出社して大抵俺が2番目だ。だから行き先表示板の日付はいつも課長が書き直す。 今日は課長がそれを忘れたことになる。出社してすぐ出かけたのであればかなり慌てていたのだろう。朝から何か事件でも起きたのだろうか。夢の一件があるだけにかなり気になる状況だ。言えないけど。そしてなぜかこの早朝に委員長が席にいる。委員長は俺の隣の席の社員であり、普段は朝礼の開始時間ギリギリに事務所へ入ってくる。遅刻魔だからではない。労働組合の委員長なので忙しい人だから出社は俺よりも早い。だがまず組合事務所に顔を出し、一仕事片付けてからこの事務所に来る。だからいつも朝礼ギリギリの入室になる。今日はいつもなら組合事務所にいるはずの時間に委員長が俺たちの課の事務所にいる。何のために？少し気になる。聞かないけど。俺は行先表示板の日付を書き直し、名札を表に返すと委員長に声をかけた。委員長おはようございます。珍しいですね、ここにいるなんて。ところで課長を見かけませんでしたか？課長がこの時間に席にいないのは珍しいことなんですよ。おはようございます、俺くん。課長なら知ってるよ。俺が相談した件でさっき保安室に出かけたから。代わりに俺が伝言を頼まれた。伝言の相手はもちろん俺くんだ。結局委員長がここにいる理由を聞かなくても俺は厄介ごとに巻き込まれる運命にあったようだ。課長の伝言って何ですか？見当はついているのだが、委員長が組合の仕事を置いてまで俺の出社を待ってくれていた伝言である。聞きたくないとは言えない。言いたいけど。例の特殊調査というやつだ。今朝会社に来たら正面入り口の保安室で当直の警備員さんに呼び止められた。昨日の深夜、お社と池のあたりに音のしない雷がいくつも落ちたと聞かされた。それだけならその近くの電力線の点検調査の話になるんだが、本館前の池のカルガモが4羽死んでるのをその警備員さんが今朝早くに見つけたそうだ。おまけに神社の木々の葉っぱが昨夜一番でかなりの量地面に落ちたらしい。だからその警備員さんも気味が悪くなって、俺くんにこの2つは彼が見た雷と関係があるのか、関係がある場合自分はお祓いを受けなくても大丈夫か、そう聞いてほしいと頼まれてきた。そこまで言うと委員長は俺の返事を待つように沈黙した。俺は超常現象の博士ではない。だが社員の中には怪奇現象の調査は全部俺とティーコの仕事だと思ってる人もいる。でもそれは課長の伝言じゃないですよね。それに特殊調査と言い切るには根拠が曖昧な気がしますけど。俺は課長の伝言は何かと質問したのである。警備員さんの伝言を聞きたかったのではない。そうか、すまない。俺くんは通用門から入ってくるから警備員さんと会話することはなかったな。じゃあこの話噂も知らないってことだな。実は最近同じようなことがこの近辺で起きていて、警察から俺たちの会社に調査の協力依頼が来ているようなんだ。同じようなことというのは、深夜に音もなく赤い雷が落ちること。落ちる先は決まって敷地内のお社や祠で、木造なら焼け焦げて、石造りならひび割れる、そんな内容だ。放火やハンマーじゃ考えにくい壊れ方らしい。おまけにどこの会社の防犯カメラにも犯人らしい人物が映ったこともないそうだ。だから噂で悪霊説が広まっているわけだ。この辺りの警備関係者の間では最近この話が流行ってる。しかしさすがにうちの部長もよその会社の仲間では俺くんたちを調査に行かせたくないんだろう。毎回断ってるらしい。だからそういう会社の組合関係者が俺の方にも相談に来てたんだが、俺も断ってたんだ。隣の会社の温度層の一件では俺くんを危ない目に遭わせてしまったからな。だけど俺くんも知ってるようにこの辺の会社はどこも以前は工場だったから、その名残で敷地の中には安全と防火を祈願するお社があちこちに残ってる。だからこの被害に遭ってる会社は結構多いんだ。まあこれで俺たちの会社もこの怪事件の当事者になったということだ。当事者としては専門家がいるのに調査しない理由はないわけで、この話を課長にしたら保安室で事情を聞いて部長に報告すると出かけていった。 それで課長からこの話を俺君にして先に調査の準備を始めてくれと伝えるように頼まれたわけだ。ああ、それから産業医の美人先生からも俺君に伝言だ。俺が会社の入り口で警備員さんと話してたら、後から来た先生がこの話を聞きつけて、それなら安全衛生委員会の取り組みにしたら動きやすいでしょと助言してくれてな。確かにその方が俺としても組合の立場上何かと助かる。病気の可能性も含めカルガモの亡骸を調べておくから、必要なら健康管理室に来てくれということだ。美人の上に頭の切れる先生だ。強力な助っ人になると思うぞ。頭が切れるのは認める。だが先生が俺の助っ人をするわけではない。俺が先生の助っ人をさせられるのだ。言えないけど。なるほど。昨夜の夢のことがなければただの都市伝説としか思えない内容だが、これが悪霊絡みの事件となれば、あの夢以外では委員長が聞いた警備員さんの話が一番重要な情報だ。さすがに労働組合の委員長をしているだけあって、その辺のおっさんよりは頼りになる。T 子さんが来たらとりあえず課長の話だけしておくから、すぐにイケメン部長のところに行くはずだ。俺君の行き先を聞かれることはない。それでいいだろう。にやけながら話す委員長に軽くうなずいて、これまでにない厄介な事件の予感を抱きつつ、俺は健康管理室に向かった。以上、カルガモ警備隊前編でございました。で、次行く前にジータで休み、150、こんばんは、今回も聞けて嬉しいです、あざす。で、151、おちゃんこと、まあおっちゃんじゃないですか、こんばんはです、一人鍋囲みながら聞かせてもらいますと。まあ一人鍋、うん、まあそれもよしっていう。で、152、おっちゃん来てたと、おっちゃんじゃないですけど来てます、嫁手作りガトーショコラ食べながら聞きますと、羨ましい。で、153、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、機動戦士ガンダムサンダーボルトアニメ化決定だよと、うん、って言われてもっていう、サンダーボルトっていうのがあるのは知ってるけど全然中身知らない、はい、で中身知らない。そうだね、なんか手足切ってるキャラクターがいたような気がしたけど、はい、それぐらいしか知らない、はい、で次、カルガモ警備隊中編、これも、中編、さっき言ったように中編中編に中編3ってあるんですけど、中編だけまず読みます。外傷はないので野良猫の類に襲われたわけではないよね。昨日の夕方はみんないつもと変わりなく泳いでいたから、病気が原因なら死ぬのが早すぎるわね。健康管理室へ行き、産業医であるピアスの悪魔に死んだカルガモの件を尋ねると、意外にも白々しい答えが返ってきた。それじゃあ昨日の夢の解説もなしですか。仕方がないので聞いてみた。ピアスの悪魔は大きくため息をついた。あの夢、誰の目から見た光景か俺くん考えてみた。私やティーコさんがあの場にいたはずはないでしょ。お社の霊堂を通って、白蛇神様があの場所に来ていたんです。カルガモたちを指揮するためにね。あれは白蛇神様が見た記憶なの。カモが昔から神様の使いなのは京都の有名な神社の言い伝えとかで俺くんも知ってるでしょ。あのカルガモたちに戦う霊力を与えてくれたのはアユの神様よ。地下の水脈を通じて霊力を池まで送り込んでくれたの。それからお社からの先行は山猫の神様の霊撃です。お社の霊道を使って直接攻撃に参加してくれたの。でも神様3体でこの戦闘結果、今回の相手は本当に手強いわ。 私たち人間にできることなんてあるのかしら。バットの中に横たわるカルガモの亡骸を見ながらピアスの悪魔が珍しく弱気の発言をする。しかし何とかできるかどうかは状況をしっかり把握してから考えるべきことだ。そうでなければ弱い者が強い者に勝つための作戦とか戦略などという言葉は必要ない。俺は構わずに続けた。相手について分かっていることはないんですか。俺くんは一度戦っているわよ。除霊っていう方が正しいけど、夢の感じで思い当たらない。考えもしなかったことだが、ピアスの悪魔に言われて俺は慌てて過去の除霊体験を思い返してみた。常夜灯の明かりにきらめく水面、その水面の下に広がる闇よりも黒い池の水、その池の水と同じように闇よりも黒い大ガラス。この暗さ、確かに昔どこかで見た気がする。まさかホテル横の公園のやつ、公園の池に潜んでた大昔の悪霊。俺は公園の池の黒い闇が目の前の水面に集まり泥人形の姿を作りながら立ち上がってきた時のことを思い出した。正解よ、やっぱりわかるのね。それが霊感です。明るく言おうとしているが、今日のピアスの悪魔の声には覇気がない。つまりあの時の除霊は失敗だった、そういうことですか。厄介な悪霊だけに完全に除霊できなかったので復活させてしまった、そういうことなのだろうか。いえ、あの除霊は成功でした。でもあの悪霊の分身が別の場所に残っていたの。密かに力を蓄えて、今は神様たちが移動に使う地脈や水脈をあちこちで分断しにかかってるわ。神様たちが力を合わせられないように動きを封じて後から一体ずつ倒していくつもりね。本当にずる賢い悪霊よ。悔しさをにじませた言い方だ。ピアスの悪魔がこういう感情を表に出すのは珍しい。それじゃあ相手の居場所は見当がついてるんですか。相手の正体と行動が分かっていて別の場所に分身がいたというなら、おそらくその居場所も特定できているのだろう。だが相手が強すぎてこちらから乗り込むには分が悪いということか。ええ、居場所が分かっていてもこっちからは何もできないって悔しいわね。ピアスの悪魔は相変わらずバットの中に横たわるカルガモの亡骸を見たままだ。とてもじゃないが今日はカモ鍋ですかなどという親父ギャグを言える雰囲気ではない。それじゃあ今までに分かってる相手の動きを詳しく教えてもらえませんか。白女神の巫女さんが俺にあの光景を見せたということは一緒に考えろってことですよね。自分より力がある神様が2体いても白蛇神が勝てなかった相手だ。いつもと違ってお願いしますの一言がなかったのも納得できる。そうね、手伝ってほしいわ。猫の手も借りたい心境よ。吐き捨てるような言い方である。ピアスの悪魔はだいぶお疲れのようだ。猫の手は肉体的作業を手伝う場合の表現で、頭脳労働の時は3人寄れば文字の知恵と言ってほしい。とりあえず猫ですけど、3人じゃなくて2人ですけど。ピアスの悪魔はパソコンの画面に俺たちの会社がある町の地図を表示して数箇所にマークを打ち込んだ。マークはおおむね直線上に並んでいて、その直線の先に俺たちの会社がある。今マークしたのがこれまでに壊されたお社の所在地です。見た通り直線になります。お社が壊された日も画面の左上から右下に向かって順番に新しくなってます。そして逆に時間を遡る方向に直線の先を見ていくと、ピアスの悪魔が画面の左上に隠れている地図を表示すると、そこにあの悪霊が封印されていた古墳公園の遺跡が現れた。銅の矛が発見された祠のあたりを直線が通る。いや、よく見ると直線は別の施設も通ってる。銅の矛と一緒に発見された石板が陳列されている古墳遺跡の資料館である。悪霊の分身は資料館に隠れていたということですか。 俺は思わず根拠のない憶測を口にした。
そうなるわね。銅の矛と石板以外にも何か遺跡で発見されたものがあり、それが資料館で管理されてた。そこに悪霊の分身が隠れてた。封印していた銅の矛の霊気が尽きて、悪霊の分身はそこで長い眠りから目覚め、再び活動を始めた。俺くんが除霊した方の祠にいた悪霊よりも、こちらの分身の方が封印していた銅の矛が近くにあった分だけ目覚めるのが遅かった。そう考えるべきでしょうね。もう確かめにはいけないけど。
そう言うとピアスの悪魔は再びため息をついた。でも俺なら今からでも見に行くことはできるでしょ。俺からは霊気のオーラが出ないし、前回の除霊の時にその悪霊の分身が眠ってたなら、そいつは俺のことを知らないから。それに公演の時と違って資料館では行方不明事件が起きていないようだから、普通の人間が資料館に行っても今回は襲われる危険もないですよ。もっとも霊木の木の実は使えないから、悪霊を見極めることはできないので、何か手がかりが得られればよしとする程度の調査になりますけど、それでも俺悪運は強い方ですから。俺は以前あの資料館で石板に封印されたメッセージを読むために霊木の木の実を握ったことがある。隣には霊気のオーラ全開のティーコもいた。だからもしその時悪霊の分身に見つかっていれば、俺たちはすでにやられているはずだ。あの時はまだ悪霊の分身は眠っていたのである。そう考えると俺は悪運が強い。それに今あの資料館で何らかの異変が起きていれば、隣にあるホテルのオーナーから俺たちに連絡が来ているはずだ。幸いそんな連絡はない。これだって悪霊退治でオーナーと知り合いになれたから言えることだ。やはり俺は悪運が強い。霊気のオーラを出せないおっさんに自慢できるのはこんなことぐらいである。
そうね、すっかり忘れてたわ。私どうかしてたわね。じゃあ俺くん早速お願いします。ただし今回は悪霊が潜んでいた場所の確認調査だけにしてください。大ガラスの正体はその悪霊ですが、その悪霊に強力な邪気を与えている本当の敵は空の遥か上にいますので。でも今は大ガラスの動きを止めることが優先です。一つずつ順番に片付けていきましょう。部長さんには俺くんが出かけたことを連絡しておきます。俺くんにカルガモの死因が病気や怪我じゃないと話したら、俺くんが警備員さんの話と合わせて考えるとホテルの事件によく似ていると言っていたと説明しておきます。あんな事件がこの会社で起きたら一大事だから、部長さんも必ず納得するはずよ。
委員長から聞いて、この件が安全衛生委員会預かりの事件になるのは分かりきってる。ようやくいつものピアスの悪魔らしくなってきた。だがそれはそれで人使いが荒いのは困ったものである。まして空の遥か上にいる本当の敵というのも気になる。しかし今回はぼやいていると暇はなさそうだ。俺は古墳公園横のホテルのオーナーに今から資料館に行く旨の連絡を入れると、早速車で現地へ向かった。以上、カルガモ警備隊中編でございました。で次、カルガモ警備隊中編に、俺は古墳遺跡の公園横にあるホテルの駐車場に車を止めて、間近に見える資料館に目をやった。どう見ても何の違和感もない普通の建物だ。とても問題の悪霊が隠れているとは思えない。悪霊を見つけ出す方法を思いつかないまま俺はここまで来てしまった。形のない不安感が俺の心に去来した。だが神社を守ったカルガモたちを犬死にはさせられない。
お久しぶりです、オーナー。
簡単に挨拶を済ませた後、俺は突然お邪魔することになった事情を説明した。人間のできたオーナーはこんな信じがたい悪霊調査の話を真顔で聞いてくれる。公園の池の悪霊事件では客の安全のためホテルの一時閉鎖まで考え、除霊後は俺たちのために警察の証言まで配慮してくれた人物だ。
今回のような強敵が相手の場合は危険性をよく理解してもらった上で、それでもお願いできるのなら協力してほしいのが俺の本音である。
そうですか。資料館に目覚めた悪霊の分身が潜んでいる可能性があるんですね。ですが今のところは資料館含めこの付近での行方不明事件は耳にしていません。前の事件で隣の古墳遺跡が心霊スポットとして有名になり、うちのホテルも宿泊予約が増えました。それでも私としてはお客様のためには悪霊なんていない方がいいと思うんですよ。残念なことですね。でもお話を伺っていて思い出したことがあります。関係あるか分かりませんが、そう言ってオーナーが教えてくれたのはあの警告のメッセージが封印されていた石板のことだった。一月前その石板が割れたというのである。その石板は資料館の中央に銅の矛と一緒に展示されていた。しかしその石板自体には出土品としての価値がないと判断されたため、銅の矛のガラスケースの手前にむき出しの状態で陳列されていた。だからその石板が割れたこともあまり問題視されず、今は別の石板を代わりに展示しているという。本当はあの石板こそ古代の神官が俺たちに残した手紙だったのだ。いい加減な資料館である。言わないけど。幸いの御子、災いの御子、神の剣とともに永遠の夢を紡ぐ、永遠の夢を紡ぐ。時満ちて我が声に選ばれし者、その大いなる力で災いのもとを滅ぼさん。これは以前その石板に刻まれた文字を指でなぞった時、俺の頭の中に流れ込んできた神官の言葉だ。その言葉を正確に覚えているのは石板の声が語った内容に気になる点があったからだ。資料館に陳列されていた銅の矛は長さが80センチメートルを超える巨大な代物で、根元の部分は棒を差し込むというよりもそこを握る柄の形をしていた。つまりあの銅の矛は槍の穂先ではなく剣として使われていたのだ。だからあの銅の矛は石板が語った神の剣に間違いなく、災いの御子つまり悪霊はあの銅の矛に封印されていたことになる。だとすれば俺が倒す相手は災いの巫女のはずなのだが、石板は災いの元を滅ぼせと言っていた。なぜ災いの巫女ではなく災いの元だったのか、それが気になっていたのだ。古代の神官のメッセージが封印されていた石板が割れたのは気になりますが、今回悪霊が隠れている資料館で不用意に霊力を使って石板に触れるわけにはいきません。持ち出すにしても申請にはそれなりの理由が必要になります。残念です、と付け足そうとした俺の言葉をオーナーが笑顔で遮った。石板をご覧になりますか。修復された石板が昨日私の手元に戻ってきたところなんですよ。実はこのホテルのお客様もよく見学される資料館ですので、今回の修復については私どもの方で手配させていただいたんです。奇妙なご縁ですね。やはり俺は悪運が強い。過去に何度も不幸中の幸いという言葉を実感してきた。今回もそうだ。俺にはオーナーが神様に見えた。何の神様かは言えないけど。それは助かります。すみませんが早速拝見できますか。このホテルの中なら霊木の木の実を使っても資料館に潜む悪霊に霊気のオーラを見つからずに進む。俺はオーナーが奥の部屋から持ってきた木箱の蓋を開け、中の石板に触れてみた。もちろん石板に触れていない方の手はポケットの中の霊木の木の実を握っている。だが期待に反し石板は何も語らない。やはり石板に込められた古代の神官の霊力は完全に尽きてしまったのだろうか。俺が深いため息をついた次の瞬間、頭の中に見覚えのある風景がフラッシュバックした。俺たちの会社の本館敷地奥にある古い神社の風景だ。いや古くない、神社が真新しい。お社の壁の白さも鳥居の火色も目にしみるように鮮やかである。
生垣程度の高さしかない鎮守の森の周囲は一面緑の野原で、ビルも道路もない。これは多分遠い昔の風景だ。石板の新刊が見た頃の記憶だろう。そして石板の声が俺の頭の中に流れ込んできた。時は満ちたり、約束の地にて契約の意思蓄えられし、大いなる力を受け取らん。契約の意思とはこの石板のことだ。声の主は蓄えてきた霊力をこの石板に移せと言ってる。時が満ちたとはおそらく溜めてきた霊力が満タンになる時が来たという意味だ。そして霊力を受け取る約束の地が俺の頭に浮かんだ場所だとすれば、それは俺たちの会社にある古い神社ということになる。公園の池の悪霊事件の時、選ばれし者が俺だったのは単なる偶然ではなかったのかもしれない。だとすれば俺は悪運が強いのではなく、俺には悪運しかないのかもしれない。そう思った瞬間、俺の頭に浮かんでいた風景が変わった。石の箱、いや大きさと形状からすれば石の棺、石棺だろう。蓋の上には手作りの白い花輪が乗っている。蓋の上に乗っているものはあと2つある。1つは花輪の中央に置かれたこの石板、やはり新しい。もう1つはその石板に切っ先を向けた輝く銅剣。資料館で見た銅の矛と同じものだが、作られたばかりの新品の時のものだ。再び石板から声が響く。時を旅する災いの棺、力を得た契約の石に清められん。我らが願い、契約の石とともに選ばれし者にたくさん。そして頭の中の風景が消え、俺の視界には不安そうに覗き込むオーナーの顔が映った。大丈夫ですか、俺さん。俺の目の焦点があったのに気づき、オーナーが話しかけてきた。実は今修復いただいた石板から重たい宿題をいただきました。でも悪霊の分身が潜んでいる場所とそれの倒し方が分かりました。オーナーのおかげです。ありがとうございました。実はこの石板こそが古代の神官が我々に託した武器だったんです。ただし長い時間をかけてある場所に蓄えられてきた霊気を注入しないと使えないようなんです。お借りできますでしょうか。文化的な価値が小さいと言っても古墳遺跡の出土品である。それを突然また貸ししろというかなり無茶なお願いである。構いませんよ、お持ちください。悪霊の見えない私にそれの退治なんてできませんから。石板がどんな姿で帰ってきても資料館へは私から説明させていただきます。この前のような犠牲者が出る前に悪霊が退治できるといいですね。それにしても昔の人たちは子孫である我々のことまで考えていてくれたんですね。それに比べ私はまだまだです。今のことしか考えられなくて。オーナーの言葉を聞いて、俺は厄介事を押し付けられた我が身の不幸しか考えていなかった自分が少し恥ずかしくなった。オーナーは続けた。良い機会なので修復の際に材質を分析してもらい、同じ材料でホテルに飾る石板のレプリカも作成してもらいました。こちらは作られた当時の状態を再現してあります。レプリカは作成データが残っているので、後で必要な数だけ作成することもできます。お役に立ちそうならそれも一緒にお持ちください。大事なことは2回言う。俺は我が身の不幸しか考えていなかった自分が恥ずかしくなった。言えないけど。ありがとうございます。ではお言葉に甘え、レプリカもお借りしていきます。俺はいつの間にか自分の声が元気になっていることに気がついた。俺はオーナーから2つの木箱を預かり、資料館には寄らずに会社へ戻った。行き先は神社でなく健康管理室だ。大ガラスとカルガモの先頭には山猫の神様やアユの神様も加わっていた。前の悪霊事件では公園の悪霊がかなり古い悪霊のため、白蛇神由来のティーコやピアスの悪魔の霊力が効かないかもしれないという説明も聞いた。山猫の神様やアユの神様とはティーコやピアスの悪魔より俺の方がずっと親しい。 もし白蛇神より古い悪霊と山猫の神様や鮎の神様との間に過去に因縁のようなものがあったとすれば、俺がこの剣で選ばれし者として運命づけられていたことも不自然ではなくなる。ピアスの悪魔はこの剣で俺に何かを隠してる。まずその内容を把握する必要がありそうだ。以上、カルガモ警備隊中編2でございました。で、次行く前にジタレス154、何かシリーズものの中の一編なのかなと。この話以前にももっといろいろな物語の背景がありそうだなと、うん、な感じですね。確かに、うん。で、155、ねえ、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。帰り道に雨に降られちゃったよと。自分も前に、土砂降りの中自転車こいでた時がありましたので、まあ、風邪ひかないようにってことですね。で、156、こんばんはと。顔文字、はい、こんばんはです、はい。あざます。で、次、カルガモ警備隊中編の3、思ったより早かったわね。それなりの収穫があった？そう期待してもいいのかしら。普段の先生らしくなったとはいえ、あまり元気のない声でピアスの悪魔が俺を迎えてくれた。形だけの検査のために運ばれてきたカルガモの亡骸は部屋の中から消えていた。まあ、当然といえば当然だが、身代わりになった犠牲者はこうして我々の記憶から消えていく。ええ、思わぬ収穫がありました。悪霊の分身を倒す武器を手に入れてきました。俺はレプリカの方の木箱を開けて中の石板を先生に見せた。作られた時の石板を再現した方だ。こんなことありえないわ。目を大きく見開いて石板を凝視しながらピアスの悪魔がつぶやく。美人が驚いた時の表情もなかなかいいものである。眺めてる暇はないけど。そうです、大昔の姿のままの石板が今の世の中にあるはずないですよね。これはレプリカ、複製品ですよ。でも先生はこれが作られた当時の石板だとわかるから驚いた。長い年月を経て風化した本物とは大違いです。俺は修復された本物の石板が入っている木箱を開けて中を見せた。ピアスの悪魔は俺と視線を合わすのを避け、無表情のまま沈黙している。白蛇神様の記憶に大昔の石板を見た記憶があったんですよね。俺は石板の声に選ばれし者と言われ、この石板で災いの巫女が潜んでいる石棺を清めろ、そう言われてきました。先生が知っていることを全部教えていただけませんか。ピアスの悪魔はこの石板が武器になることも知っていたはずだ。多分まだ俺に隠していることがあるに違いない。黒曜竜との契約の箱は石棺だったのね。そんな大きなものだとは思いもしませんでした。俺を見たピアスの悪魔の目はいつもの先生の目よりもわずかに釣り上がっている。その目だけを見れば目力が売りのティーコの目そっくりである。声と口元は先生で目はティーコ。そう、この感じは白蛇神の巫女さんだ。ピアスの悪魔に巫女さんが憑依したのだ。石板の声は時を旅する災いの棺って言ってました。タイムマシンとかタイムカプセルみたいなものですかね。同時に頭の中で見たものは以前資料館に行った時、銅の矛のケースを展示する置き台になっていた石の箱でした。頭の中で見た石の箱は真新しくていかにも棺らしく、蓋の上に手作りの花輪が飾ってありました。それであれが置き台じゃなくて本当は棺なんだと気づいたわけで。でもそれより石板の声は契約の箱とは言わずに契約の石と言ってました。だから俺はてっきりこの石板のことだと思ったんです。 でももし契約の石が石棺のことだとすると、お告げの内容は石棺を使って石棺を清めろってことになります。そんなんじゃ意味がわからない。よくわからないまま実行して失敗してから勘違いでした。それじゃ済まないでしょ。だから白蛇神様、知ってることを全部教えてください。白蛇神の巫女さんが相手だと、どうも俺は本能的に頼ろうとする傾向があるらしい。いい年をして自分が情けない。今日はなぜか反省ばかりだ。言えないけど。いいえ、俺さんはよくやってくれています。頼ってばかりで反省しなければいけないのは私の方ですね。気がつくとピアスの悪魔が俺の腕を掴んでいた。今のぼやきを読まれていたわけだ。でも見たり聞いたりしたことが正確に伝わったんだからよしとする。契約の意思と契約の箱は別物です。だから神官の言葉は俺さんの最初の理解で間違っていません。古代の神官が言った契約の意思は石板です。そして私の言う契約の箱の方は石棺です。神官が銅の矛に込めた封印の霊力は時の経過とともに衰えていく。でも悪霊の力は時を経ても衰えない。それは災いの巫女が黒曜竜と呼ばれているあやかしの神と契約して、契約に使った石棺から妖力を絶えずもらい続けているからなんです。契約の箱とは本来黒曜竜との契約に使った道具を指す言葉です。実は契約の箱の正体が石棺であることは、私たちの伝承の歴史のどこかでわからなくなり、長い間不明のままでした。そんな時に昨晩のあの攻撃です。浄化すべき契約の箱の正体は不明、浄化に使う契約の石は敵の手の中。そんな最悪の状況を俺さんはこの半日であっさりと解決してくれたのです。やはり俺さんは本当に選ばれしいものなのでしょう。いや、俺は自分のことしか考えないただのわがままなおっさんだ。どんなにマニアックなゲームでもこんなおっさんを勇者キャラには使わない。言わないけど。でもなぜそれを先に教えてくれなかったんですか。多分聞いていたら行くのをやめていた気がする。言えないけど。手強い悪霊なので、俺さんを巻き込まないように私が先生に黙っておくよう指示しました。彼女は隠しても多分すぐにバレるから全部説明した方が俺さんにとっては安全だと反対してました。本当にすぐバレちゃいましたね。神様でも変えられない運命はあるようです。すみませんでした。いや、本当は楽して儲かる人生に変えてほしかったかもしれない。言えないけど。これからその石板に長い時をかけて蓄えた霊気を移します。これは彼女にやってもらいます。俺さんにはそれを使って災いの巫女の力の源になっている石棺を清める役をお願いします。そう言った後、ピアスの悪魔に憑依した白蛇神は俺の腕を掴んで、とんでもない昔話を俺の頭の中に流し込んできた。オカルト道、若葉マークの俺なりに整理するとこんな話だ。大昔より黒曜竜は存在していた。山猫の神様や鮎の神様と同じように長い時間をかけて自然界の霊気を吸収し、霊体としての形を持つようになった天空の精霊である。生物が長く生きて精霊になった場合は、山猫の神様や鮎の神様がそうであるように、精霊は霊気の源である生命を育み、自然界のバランスを取るように行動する。命あふれる豊かな自然が続くことで、自分たちが必要とする霊気も豊かになるという発想だ。一方、生命を持たない物体に長い時間をかけて霊気が蓄積され、精霊に変化した場合は、その精霊には命を育てるという発想がない。だからこうしたつくも神の類は、周囲の霊気を己が吸収できるだけ吸収するという行動に出る。そしてこれらの精霊の大多数は元の物体の形状で精霊になるため、吸収する周囲の霊気がなくなったところで消滅する。しかしごく稀にこの精霊が霊能力を持つ生物に遭遇し、お互いに霊気を吸収し合って融合すると、その場所の霊気が尽きても融合した生物の形を借りて新たな霊気を求めて移動できるようになる。これが黒曜竜のケースである。かつて天空をさまよっていた黒曜竜はガス雲のつくも神であった。 大地に降臨するため時々空に駆け上がってくる若い、蛇神に融合しようとしていたが、大地の神々が蛇の神を石に封印したため黒曜竜は実体を持つことに失敗し、我が身にゆっくりと訪れる死を予感しながらガス雲の状態で空をさまよい続けていた。そのような時代にある豪族の王から彼の国を守護する神官に抜擢された霊能力者の巫女がいた。その巫女には同じ力を持つ双子の妹もいたが、妹は神官には選ばれなかった。王に重用された姉を恨み、妬み、恨んだ妹は地上の神々を恨みながら空をさまよう黒曜竜と契約し、強力な呪詛の力を手に入れた。そして彼女は災いの巫女と呼ばれ、国中から恐れられる存在となった。その契約とは、災いの巫女が魂を失うと黒曜竜が契約の箱に召喚され魔人として実体化するという契約だった。災いの巫女は呪詛の力で王を殺害し、女王の座を手に入れようとしたのだが、神官である姉に呪詛返しの銅の矛で胸を突かれて絶命した。この時、災いの巫女の魂は巫女を殺した銅の矛に封印された。しかし強力な呪詛の力は災いの巫女の亡骸にとどまった。神官は災いの巫女の亡骸を収めた石棺の蓋に魂を封印した銅の矛を固定し、肉体と魂を一緒に埋葬した。こうすることで黒曜竜の契約が発動するのを封じたのである。こうしておけば石棺の中の肉体が朽ちても黒曜竜の契約は発動できない。強力な呪詛の力が石棺に移るだけである。だがこの封印方法には大きな問題点があった。災いの巫女の魂は銅の矛の中で永遠に生き続けることになる。銅の矛の中で巫女の魂の悪霊化がゆっくりと進む一方、神官なき後、銅の矛の封印の力は徐々に弱まっていく。そこで神官は自らも地上の神々と契約を結んだ。神官が石棺の破壊に必要な霊力を蓄えるシステムを用意する代わりに、神々には災いの巫女の復活を阻止する協力を約束させたのだ。神々は災いの巫女をより代とした黒曜竜の降臨を阻止するために、人々は呪いを使う独裁者の復活を阻止するために、神と人間がお互いの利益のために手を組んだのである。この神官の契約をその霊力と共に受け継いできた最後の巫女が蛇神と呼ばれた現在の白蛇神である。そして蛇神の方は遥か昔に地上の神々に封印された蛇神の弟であった。結局理由は異なるものの、この蛇神の兄弟は揃って地上の神々により石に封印されてしまった。そして白蛇神が神として永遠の寿命を得たことで、それ以降の伝承者はいなくなった。そのためこの物語を知る者は白蛇神の一族でもわずかである。俺くん、黙っていてごめんなさい。今からお社にこれを置きに行きましょう。レプリカの石板を片手に持ち、青ざめている俺に話しかけてきたのは、普段通りの元気なピアスの悪魔だった。俺に悪運しかないのはこいつが疫病神だからかもしれない。言いたいけど。以上、カルガモ警備隊中編3の話でございました。で、カルガモ警備隊、後編本館敷地奥の神社に行くと、お社の前でティーコと部長が待っていた。俺くん、カルガモの納骨式まで万事取り計らってくれたそうだな。手間をかけさせてすまない。ティーコさんから産業医さんの伝言を聞いて、俺も祈らせてもらおうかと今しがたここへ来たところだ。ああ、それが魂を鎮める墓石の代わりか。石板とは考えたものだな。部長にそう言われて気がついた。そうか、このメンバーなら怪しまれずに作業ができる。そう思ってティーコを見ると、無言で軽くうなずいてみせた。これは性格がガサツなティーコには間違いなく不可能な仕草である。白蛇神の巫女さんがティーコに憑依しているのは確実だ。部長、 ここで簡単な魂入れのお祈りをした後、俺はこれを納骨堂へ戻しに行ってきます。それでこの件は終わりです。こうすることでこのお社でお祈りすれば、それを神様が亡くなったカルガモたちに伝えてくれるようになるんだそうです。できれば神事とか医療に携わる人の方がいいそうなので、先生にお願いして来てもらいました。なるほどとうなずく部長を目の前に、俺の横でピアスの悪魔が呆れている気配が痛いほどよく伝わってくる。当然だ、他人のための嘘なら俺は神様をしのぐ無敵のおっさんだ。怖くて言えないけど。ピアスの悪魔はお社に向かって二礼二拍した後、石板をお社に収め、一歩下がって顔の前で印を結び、目を閉じたまま少しうつむいて口の中で小さく呪文を唱え出す。俺は印も結べなければ呪文も知らない。だから両手を合わせて黙祷した。カルガモさんごめんなさい、思わず心の中で謝った。当然俺より何も知らない部長は俺に続いて同じように黙祷する。ピアスの悪魔の呪文は1分ほどで終わった。彼女が大きく一泊した合図で、俺たちは深くお辞儀して黙祷を終えた。本当は意味ないんだけど。ピアスの悪魔はお社から石板を取り出して俺に渡すと、いつになく真剣な表情でつぶやいた。では俺さんお願いします。それに合わせてティーコが深々と俺に向かってお辞儀をする。ご武運を。心の中でそんな声が聞こえた気がした。俺は再び車で古墳公園横のホテルへ急いだ。今なら資料館の閉館時間に間に合うからだ。助手席のグローブボックスにはむき出しの石板を放り込んである。神社を離れる際、俺はティーコに腕をつかまれた。霊木の木の実を使ってはいけません。これを石棺の上に置く、だけです。置いたら資料館の外に出てください。外に出たら霊木の木の実を握っても構いません。外からでもわかるはずなので。頭の中の声は白邪神のものだった。今更だが霊気を移すのに使ったのはレプリカの石板だ。本物の方でなくてよかったのか。手遅れの不安が俺の心をよぎる。俺の車がホテルの駐車場に着いたのは夕日が沈んだ後だった。まだ薄暗い程度で周囲の景色は十分見える。だが資料館の照明はすでについている。隣のホテルの宿泊客だと言って手早く入館手続きを済ませると、俺は問題の銅の矛の展示室へ急いだ。閉館間際のせいか見学者は俺一人である。銅の矛と違い、置き台にされている石棺には監視カメラの死角が多い。これは幸いだ。俺は石板を石棺の上にそっと置き、その上に受け取ったばかりのパンフレットを載せた。これは回収する時の口実だ。俺は言われた通りすぐに資料館を出た。受付には用事を思い出したのでホテルに戻ると伝えた。ホテルの駐車場に戻ったところで、俺はポケットの霊木の木の実を握り資料館を見た。資料館全体が虹色のオーラに包まれて優しく息をするように発光している。資料館の屋根からはキラキラと光る無数の光の粒は天を目指して登っていく。その光の粒を吸収している資料館上空の黒雲も次第に虹色に染まりながら徐々に小さくなっていく。俺はその美しい光景を首が痛くなるのも忘れて1時間近くも見入っていた。上空へ昇る星屑のようなキラキラが消え、最後は星が瞬く夜空だけが残った。俺は大きく安堵のため息をついて自分が立っている地面を見た。うまくいったんですね、除霊。気がつけば俺の隣にホテルのオーナーがいた。散歩の途中で駐車場から空を見上げている俺を見つけ、心配になって来てみたが、横顔がとても穏やかだったので声をかけずに待っていてくれたのだという。たった今終わりました。もう大丈夫です。でもお借りしたレプリカの石板、銅の矛の展示室に置きっぱなしです。パンフレットの下にあるので誰かに持っていかれる心配はないと思いますが、明日の朝は取りに行っていきます。本当の功労者は選ばれし者の俺ではなく、このホテルのオーナーだ。この人が契約の石を修復してくれたおかげで契約の箱が石棺だったと分かった。 この人がレプリカの石板を作ってくれていたおかげで速やかに悪霊の分身を退治できたのだ。
いえ、俺さん、それ私がさせていただきます。私には除霊なんてすごいことできませんから。でも今回はなんか役に立てた感じで私も嬉しいです。犠牲者出ないうちに解決してもらえてよかったです。
俺はまた自分が恥ずかしくなった。失敗しなくてよかったとしか思えなかった自分の心の狭さが恥ずかしくなった。多分俺には一生かかってもこのオーナーのような謙虚な考え方の人にはなれないと思う。
まあイメージカラーがブラックのおっさんだからな。
以上、カルガモ警備隊後編でございました。
はい、というわけで、リクいただいたカルガモ警備隊、一気ではないけど、読みました。全部、はい。ということで、ジータレス読み。157こんばんは。帰ったら放送やってて嬉しいと、はい、あざす。
1時間はかかんなかった、
うん、
約1時間でしたね。
まあ切ってやった方が良かったですね、自分的に。今はちょっと いっぺんにこれは結構長いなと思ったので切りながらやったからやりやすかったですね、はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルは上げてもらおうと思うので、はい、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、ちょっとジータちょっとレスが来たのでこれだけ答えます。初見ですとアザース、イサムさんはいつもこの時間帯ですかと、今度朗読放送をするのでバッティングするとまずいのでと。バッティングするとまずいのがなんでまずいのかよく分かりませんけども、何がまずいのか自分はちょっとよく分かりませんが、いつもこの時間帯ですかと。全然違いますね、全然違うっていうか、うーん、そういう時間帯にやる可能性もあるし、全然時間帯よくわかんない時にやるかもしれないし、とりあえず自分不定期なのでめちゃくちゃ適当です。やろうかなと思ったらやるんでだから予告もしないでやりますし、はい、まあそんな感じですね。だからバッティングするときはバッティングすると思っていただければ、はい、でも録音は普通にアップするのでそれ聞いていただけたら、はい、ということで、この辺で終わりたいと思います。では聞いていただいて、ありがとうございました。お疲れ様でした。ではこの辺でほいじゃあバイバイ。